中島敦志作三月期。老妻の李朝は博学才栄。天保の末年、若くして名を古坊に連ね、ついで江南院に干せられたが、姓、見解、自ら頼むところすこぶる厚く、千里に甘んずるを潔しとしなかった。幾縛もなく官を退いた後は、古山、閣略に飢餓し、人と交わりを断って、ひたすら思索にふけった。狩りとなって、長く膝を俗悪な大官の前に屈するよりは、鹿としての名を四五百年に残そうとしたのである。しかし、文明は容易に上がらず、生活は日を追うて苦しくなる。李朝はようやく焦燥に駆られてきた。この頃から、その要望も小国となり、肉落ち、骨ひいで、眼光のみいたずらに軽々として、かつて紳士に東大した頃の豊胸の美少年の面影は、どこに求めようもない。数年の後、貧窮に耐えず、妻子の衣食のためについに節を屈して、再び東へ赴き、一地方管理の職を奉ずることになった。一方、これは、己の修行に半ば絶望したためでもある。かつての同輩は、すでに遥か高位に進み、彼が昔鈍物として滋賀にもかけなかったその連中の家名を拝さねばならぬことが、往年の春祭、李朝の自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない。彼は往々として楽しまず、教杯の姓はいよいよ抑えがたくなった。一年の後、紅葉で旅に出、女水のほとりに宿ったとき、ついに発狂した。ある夜半、急に顔色を変えて寝床から起き上がると、何か訳のわからぬことを叫びつつ、そのまま下に飛び降りて、闇の中へ駆け出した。彼は、二度と戻ってこなかった。付近の山野を捜索しても、何の手がかりもない。その後、李朝がどうなったかを知る者は、誰もなかった。翌年、観察御史、陳軍の袁さんという者、勅命を報じて霊南に仕えし、道に将翁の地に宿った。次の朝、まだ暗いうちに出発しようとしたところ、絵切りが言うことに、これから先の道に、人食い虎が出るゆえ、旅人は白昼でなければ通れない。今はまだ朝が早いから、今少し待たれたがよろしいでしょうと。袁さんは、しかし、共回りの多勢なのを頼み、絵切りの言葉を退けて出発した。残月の光を頼りに、林中の装置を通っていったとき、果たして一匹の猛虎が草むらの中から踊り出た。虎は、あわや袁さんに踊りかかるかと見えたが、たちまち身を翻して元の草むらに隠れた。草むらの中から人間の声で、危ないところだった、と繰り返しつぶやくのが聞こえた。その声に、袁さんは聞き覚えがあった。恐怖のうちにも、彼はとっさに思い当たって叫んだ。その声は、我が友李朝氏ではないか？袁さんは、李朝と同年に紳士の台に上り、友人の少なかった李朝にとっては、最も親しい友であった。温和な袁さんの性格が、俊俏な李朝の正常と衝突しなかったためであろう。草むらの中からは、しばらく返事がなかった。忍び泣きかと思われるかすかな声が、時々漏れるばかりである。 ややあって、低い声が答えた。いかにも、自分は老妻の李朝であると。燕さんは恐怖を忘れ、馬から降りて草むらに近づき、懐かしげに休暇を除した。そして、なぜ草むらから出てこないのかと問うた。李朝の声が答えて言う。自分は今や衣類の身となっている。どうしておめおめと友の前に浅ましい姿をさらせようか。かつまた、自分が姿を現せば、必ず君に畏怖倦厭の情を起こさせるに決まっているからだ。しかし今、図らずも友に会うことを得て、忌憚の念をも忘れるほどに懐かしい。どうか、ほんのしばらくでいいから、我が醜悪な今の外形を厭わず、かつて君の友、李朝であったこの自分と話を交わしてくれないだろうか。後で考えれば不思議だったが、その時燕さんは、この超自然の怪異を実に素直に受け入れて、少しも怪しもうとしなかった。彼は部下に命じて行列の進行を止め、自分は草むらの傍らに立って、見えざる声と対談した。都の噂、旧友の消息、燕さんが現在の地位、それに対する李朝の祝辞。青年時代に親しかった者同士のあの隔てのない誤調でそれらが語られた後、燕さんは李朝がどうして今の身となるに至ったかを尋ねた。宗忠の声は次のように語った。今から1年ほど前、自分が旅に出て、汝水のほとりに泊まった夜のこと。一睡してからふと目を覚ますと、戸外で誰かが我が名を呼んでいる。声に応じて外へ出てみると、声は闇の中からしきりに自分を招く。覚えず、自分は声を覆って走り出した。無我夢中でかけてゆくうちに、いつしか道は山林に入り、しかも知らぬ間に自分は左右の手で地をつかんで走っていた。何か体中に力が満ち満ちたような感じで、軽々と岩石を飛び越えていった。気がつくと、手先や肘のあたりに毛を生じているらしい。少し明るくなってから、谷川に臨んで姿を映してみると、すでに、虎となっていた。自分は、はじめ目を信じなかった。次に、これは夢に違いないと考えた。夢の中で、これは夢だぞと知っているような夢を、自分はそれまでに見たことがあったから。どうしても夢でないと悟らねばならなかったとき、自分は呆然とした。そうして恐れた。全くどんなことでも起こりうるのだと思って深く恐れた。しかし、なぜこんなことになったのだろう。わからぬ。全く何事も我々にはわからぬ。理由もわからずに押さえつけられたものをおとなしく受け取って、理由もわからずに生きていくのが、我々生き物の定めだ。自分は、すぐに死を思うた。しかしその時、目の前を一匹のウサギが駆けすぎるのを見た途端に、自分の中の人間はたちまち姿を消した。再び自分の中の人間が目を覚ました時、自分の口はウサギの血にまみれ、あたりにはウサギの毛が散らばっていた。これが虎としての最初の経験であった。それ以来、今までにどんな所業をし続けてきたか、それは到底語るに忍びない。ただ、 一日のうちに必ず数時間は人間の心が帰ってくる。そういう時には、かつての人と同じく人語も操れれば複雑な思考にも耐えうるし、軽所の職をそらんずることもできる。その人間の心で、虎としての己の残虐な行いの後を見、己の運命を振り返る時が、最も情けなく、恐ろしく、憤ろしい。しかし、その人間に帰る数時間も、日を経るに従って次第に短くなってゆく。今までは、どうして虎などになったかと怪しんでいたのに、この間、ひょいと気がついてみたら、俺はどうして以前人間だったのかと考えていた。これは、恐ろしいことだ。今少し経てば、俺の中の人間の心は、獣としての習慣の中にすっかり埋もれて消えてしまうだろう。ちょうど、古い宮殿の礎が次第に土砂に埋没するように。そうすれば、しまいに俺は自分の過去を忘れ果て、一匹の虎として狂い回り、今日のように、道で君と出会っても友と認めることなく、君を先狂おうって何の悔いも感じないだろう。一体、獣でも人間でも、元は何か他のものだったんだろう。はじめはそれを覚えているが次第に忘れてしまい、はじめから今の形のものだったと思い込んでいるのではないか。いや、そんなことはどうでもいい。俺の中の人間の心がすっかり消えてしまえば、おそらくその方が俺は幸せになれるだろう。だのに、俺の中の人間はそのことをこの上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、全くどんなに恐ろしく、悲しく、切なく思っているだろう。俺が人間だった記憶のなくなることを。この気持ちは誰にもわからない。誰にもわからない。俺と同じ身の上になったものでなければ。ところでそうだ。俺がすっかり人間でなくなってしまう前に、一つ頼んでおきたいことがある。円さんはじめ一行は、息をのんで、僧中の声の語る不思議に聞き入っていた。声は続けて言う。他でもない。自分は元来詩人として名をなすつもりでいた。しかも、行を未だならざるに、この運命に立ち至った。かつて作るところの詩、数百編。もとよりまだ世に行われておらぬ。遺構の所在ももはやわからなくなっていよう。ところで、そのうち今もなお希少せるものが数十ある。これを我がために伝録していただきたいのだ。何もこれによって一人前の詩人面をしたいのではない。作の功説は知らず。とにかく、賛を破り、心を狂わせてまで自分が生涯それに執着したところのものを一部なりとも後代に伝えないでは死んでも死にきれないのだ。円さんは部下に命じ、筆を取って僧中の声に従って書き取らせた。李朝の声は草むらの中から朗朗と響いた。長短およそ30編。拡張項が異種卓一。一読して作者の才の非凡を思わせるものばかりである。しかし円さんは感嘆しながらも漠然と次のように感じていた。なるほど、作者の素質が第一流に属するものであることは疑いない。しかしこのままでは、第一流の作品となるのには、どこか非常に微妙な点において、欠けるところがあるのではないかと。九首を吐き終わった李朝の声は、突然調子を変え、自らをあざけるかごとくに言った。恥ずかしいことだが、 今でも、こんな浅ましい身となり果てた今でも、俺は、俺の刺繍が、長安風流人士の机の上に置かれている様を夢に見ることがあるのだ。岩窟の中に横たわって見る夢にだよ。笑ってくれ、詩人になり損なって虎になった哀れな男を。円さんは、昔の青年李朝の自嘲癖を思い出しながら、悲しく聞いていた。そうだ、お笑い草ついでに、今の思いを即席の詩に述べてみようか。この虎の中に、まだかつての李朝が生きている印に。円さんはまた、狩りに命じてこれを書き取らせた。その詩に言う。たまたま教室によりて種類となり、再観愛よりて逃るべからず。今日の僧が、誰かあえて適せん。当時成績ともに相高し。我、異物となる方々のもと。君、すでに陽に乗りて帰省豪なり。この夕べ、経山名月に向かい、嘲笑をなさずして、ただ、ほゆるをなす。時に、残月光冷ややかに、白露は地に茂く、樹冠を渡る冷風は、すでに暁の近きを告げていた。人々はもはや、ことの奇異を忘れ、祝然としてこの詩人の発行を嘆じた。李朝の声は再び続ける。なぜこんな運命になったかわからぬと宣告は言ったが、しかし考えようによれば思い当たることが全然ないでもない。人間であったとき、俺は努めて人との交わりを避けた。人々は俺を虚豪だ、尊大だと言った。実はそれがほとんど羞恥心に近いものであることを人々は知らなかった。もちろん、かつての教頭の奇才と言われた自分に自尊心がなかったとは言わない。しかし、それは臆病な自尊心とでも言うべきものであった。俺は死によって名をなそうと思いながら、進んで死についたり、求めて死友と交わって切磋琢磨に努めたりすることをしなかった。かといって、また、俺は俗物の間にごすることも潔しとしなかった。共に、我が臆病な自尊心と、尊大な羞恥心とのせいである。己のたまにあらざることを恐れるがゆえに、あえてコックして磨こうともせず、また、己のたまなるべきを半ば信ずるがゆえに、ろくろくとして河原にごすることもできなかった。俺は次第に世と離れ、人と遠ざかり、憤懣と残意とによってますます己の内なる臆病な自尊心を飼い太らせる結果になった。人間は誰でも猛獣使いであり、その猛獣にあたるのが各人の正常だという。俺の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった。虎だったのだ。これが、己を損ない、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、果ては、己の外形を核のごとく内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。今思えば、全く俺は、俺の持っているわずかばかりの才能を空飛してしまったわけだ。人生は、何事をもなさぬにはあまりに長いが、何事かをなすにはあまりに短いなどと、口先ばかりの稽古を浪しながら、事実は、才能の不足を暴露するかもしれないとの卑怯な危惧と、コックを厭う怠惰とが、俺のすべてだったのだ。俺よりもはるかに乏しい才能でありながら、 それを繊維に磨いたがために、堂々たる鹿となった者がいくらでもいるのだ。虎となり果てた今、俺は、ようやくそれに気がついた。それを思うと、俺は今も胸を焼かれるような悔いを感じる。俺にはもはや、人間としての生活はできない。たとえ今、俺が頭の中でどんな優れた詩を作ったにしたところで、どういう手段で発表できよう。まして、俺の頭は日ごとに虎に近づいてゆく。どうすればいいのだ。俺の空飛された過去は。俺はたまらなくなる。そういう時、俺は向こうの山の頂の岩に登り、空国に向かって吠える。この胸を焼く悲しみを誰かに訴えたいのだ。俺は、昨夕もあそこで月に向かって吠えた。誰かにこの苦しみが分かってもらえないかと。しかし、獣どもは俺の声を聞いて、ただ恐れひれ伏すばかり。山も木も、月も露も、一匹の虎が怒り狂ってたけっているとしか考えない。天に踊り、地に伏して嘆いても、誰一人俺の気持ちを分かってくれるものはない。ちょうど、人間だった頃、俺の傷つきやすい内心を誰も理解してくれなかったように。俺の毛皮の濡れたのは、夜露のためばかりではない。ようやく、あたりの暗さが薄らいできた。この間を伝って、どこからか行革が悲しげに響き始めた。もはや、別れを告げねばならぬ。酔わねばならぬ時が、虎に帰らねばならぬ時が近づいたからと、李朝の声が言った。だが、お別れする前にもう一つ頼みがある。それは、我が妻子のことだ。彼らはまだ閣略にいる。もとより、俺の運命については知るはずがない。君が南から帰ったら、俺はすでに死んだと、彼らに告げてもらえないだろうか。決して、今日のことだけは明かさないでほしい。厚かましいお願いだが、彼らの孤弱を憐れんで、今後とも、道徒に祈祷することのないように計らっていただけるならば、自分にとって、恩公、これに過ぎたるはない。言い終わって、総中から慟哭の声が聞こえた。縁もまた涙を浮かべ、喜んで李朝の意に添いたい胸を答えた。李朝の声はしかしたちまち、また先刻の自嘲的な調子に戻っていった。本当はまず、このことの方を先にお願いすべきだったのだ。俺が人間だったなら。飢え凍えようとする妻子のことよりも、己の乏しい修行の方を気にかけているような男だから、こんな獣に身を落とすのだ。そうして付け加えて言うことに、縁さんが嶺南からの帰途には、決してこの道を通らないでほしい。その時には、自分が酔っていて、友を認めずに襲いかかるかもしれないから。また、今別れてから、前方百歩のところにあるあの丘に登ったら、こちらを振り返って見てもらいたい。自分は、今の姿をもう一度お目にかけよう。優に誇ろうとしてではない。我が醜悪な姿を示して、もって再びここを過ぎて自分に会おうとの気持ちを君に起こさせないためであると。縁さんは草むらに向かって年頃に別れの言葉を述べ、馬に上がった。草むらの中からは、また、耐えざるがごとき悲求の声が漏れた。縁さんも 幾度か草むらを振り返りながら、涙のうちに出発した。一行が丘の上に着いたとき、彼らは言われた通りに振り返って、先ほどの林間の装置を眺めた。たちまち、一匹の虎が草の茂みから道の上に躍り出たのを彼らは見た。虎は、すでに白く光を失った月を仰いで、二声三声奉公したかと思うと、また、元の草むらに躍り入って、再びその姿を見なかった。